ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは、本物の富裕層がこっそり子供に教えている3つのことというテーマでお話します。この本物の富裕層シリーズがたくさんの方に見ていただいているということで、本当にありがとうございます。今まで20代からですね、昭和、平成、令和にかけてたくさんのお金持ちの人たちを見てきました。時代とともにお金持ちの顔ぶれっていうのは変わるんですが、その何十年もお金持ちで居続けられる人たち、そういった人たちが子供に何を教えているのかというテーマでお話ししたいと思います。そしてお金持ちにもいろんなレベルがありまして、例えば代々明治以前からですね、お金持ちの人たちっていうのがいるわけです。まあ例えばその財閥系の流れを組むような人たちですよね。三井さんとか住友さんとか、そういう名前を聞いただけで分かるような、そういった人もいますし、上場企業のオーナーの血筋で3代目、そんな人たちも、例えば慶応とか、そういった人たちには学習院とかによくいます。まあ学生時代にですね、そういう人たちと付き合いが始まって、で、まあその人たちが、まあまた20年、30年付き合いの中で、どういうふうな人生を送ったのか、子供の教育とか、あるいはその人の家族関係とか、そういったのを見てきて思うのは、まあまた欧米と日本でもお金持ちの考え方って違うんですが、まあそれでもですね、お金持ちの人たちがどういうふうに考えるのか、そしてお金持ちでもですね、成金系の人と、それから本物の落ち着いた富裕層の人たちと全然考え方が違うので、例えばベンツに乗ってるからって言ってお金持ちなわけでもないですし、意外とね、中古でローンで買ってる人なんか、もう月末の支払いに困ったりとかしてるわけですよ。まあそういうような人から、それこそベンツ自体を買えるぐらいの資産家なのに、クラウン乗ってたりとか、まあそういうような人たちもいるわけですよね。なので、まあ、この本物の富裕層、これは例えば代々資産家、そしてもう働かなくても食べていける人たちですよね。まあそういうふうな、すごくレンジが広いですが、まあそういう意味では自分の今持っているものとかやってきたことを見せびらかさずに生活できるような人たち、まあそういった人たちのことを指します。まあそういう人たちがどういうふうに子供に教育しているのか、これはまあそういう相談も受けますし、まあそういう人たちをですね、間近に見て、ああ、こういうことを伝えてるんだなというのをですね、今日はまとめてお話したいと思います。さあ、本物の富裕層の人たちはですね、子供にどういうふうなことを教えてるかということですけれども、多くの人たちはですね、自分の人生を振り返ってみても、要は人生は人に喜ばれるかどうか、これが大事なんだよということを伝えていると思います。例えば、それがですね、最終的にどういうふうな職業を選ぶとしても、人に喜ばれる職業に就きなさい。こういうふうな考え方はあるのではないでしょうか。っていうのはね、もうお金はいっぱいあるわけですから、それよりも自分が誰かに役に立つ、そしてそれが自分の幸せにもつながる。まあ、こういうふうな考え方なわけですよね。で、例えば資産運用だけで、駐車場を経営してたら幸せになれるかというと、まあ、そういう人に限ってね、早くリタイアしてしまって、でそして、飲んだくれてですね、いつもスナックに通って、そして具合が悪くなる、健康害する、そういう人が多いような気がします。まあ、そして富裕層の人たちはもう働かなくてもいいのにもかかわらず、なぜかね、例えばそういう人って JAL とか、三菱商事とか、その部長さんとか役員の人って意外とそういう本物の富裕層の人たちは紛れ込んでたりするんですね。銀行なんかもそうですよね。で、なんでそういうところに入るのかっていうと、やはり人に喜ばれるような生き方をしなさい。誰かの役に立ちなさい。こういうふうな教えは代々続いてるんじゃないかと思います。で、これ例えばその結果ですね、医者になったり、あるいは音楽家になったりしてる人もいますが、僕の印象だと、アカデミックな世界とアートの世界に行く人が多い感じがしますね。例えば大学の先生なんかで、もう比較的地味な感じですけども、そういうふうな人がですね、大学で教えてたり、で、だから古代なんとかの研究みたいな、そういうような人の中には富裕層の人たちがいっぱいいる感じがします。そしてアーティストの人たちはですね、例えばそれは陶芸とか、そういう絵とか、そういうアーティストもいますし、音楽家の人たち、この中にはね、本物の富裕層のお子さんたちがいる感じがします。さあ、2番目。自分ができることを楽しむ。これもですね、多くの人たちは子供に伝えているんじゃないでしょうか。まあ、お金の心配がなかったら、まあ、要はね、自分が何が楽しいのかってことだと思います。自分が楽しめないことをやっても人は幸せになれないわけで。なので、先ほど言ってた、 バイオリンをずっと奏でて生きていく、それはヨーロッパに留学して、あとはコンサートやっていく、あるいは自分の好きな陶芸作品、あるいは大きなキャンバスに絵を描く、これ朝から晩までやる、めっちゃ幸せな人生ですよね。それが売れても売れなくてもいいわけですから、自分ができることを楽しむ、これはなんとなく嫌な仕事を22歳ぐらいで就職してやり続けてて、ああ辞めたいなみたいな人とは全然違う生き方ですよね。なのでお金の心配がなくなったら人はどうするのか、例えばパーティーやって、そしてお酒飲んでヨットに乗ってみたいな、それだけだとね、やっぱり人はなかなか楽しめないもんなんですよね。そういったものっていうのは、自分が何かやりたい仕事があって、それは例えば財団の運営かもしれませんが、そういういろんなことをやっていく延長線上で、初めて自分がですね、本当に楽しいこと、こういったことができるのであって、そういった意味では、その自分のやりたいこと、例えばそれは教育にね、お金かける人たち多いので、それは例えば医者として外科手術を突き詰めていくっていう人もいれば、アカデミックの世界で出世とかじゃないんですよね。自分の研究にどんどん進んでいく。まあそういうような感じで自分の本当にやりたいことに邁進していく。まあそういうふうな人生。なので最終的にまたそれはそれでお金に恵まれたりするんですけども、それはどちらかというと二の次。自分が朝起きてから夜寝るまでを楽しむ。そういう人生生きなさいよと。お金を優先する必要がないわけですから。まあそういう意味では自分が楽しめること。これを追いかけられることを小さい頃から教育されている感じがします。なので例えば普通の人がですね、いい学校に行きなさい、そしていい成績を取りなさい、いい会社に就職しなさい、これは社会的経済的安定のためにそういったことを言ってるんだと思います。けれども、その安定がある人たちっていうのはわざわざ大企業に勤める必要はないわけですよね。けれども今の世の中、自分で事業を起こさないのであれば大企業に勤めた方が面白いことができる。これ例えばテレビとかマスコミとか、あるいは商社に勤めるっていうのはまさしくそういうことだと思うんですが、なので一定数の富裕層のお子さんたちがそういうところに就職するのは、別に経済的な安定というよりも社会で自分が活躍できる、まあ、そういう場所を求めた結果なのではないかなというふうに思います。さあ、そして3つ目、富裕層の人たちはですね、そのお金はもう十分あるわけですけども、時間、人間関係を大切にしなさい。これは多くの人たちが口酸っぱくして言ってる感じがします。お金、時間、人間関係を大切にすることで、人生の素晴らしいものが手に入ります。お金のために、生活のために仕事をしなくていい人っていうのは、時間が手に入るわけですよね。でも、さっきお話した通り、駐車場があって、マンションがあって、毎月何もしなくても何百も入ってくる。こういう人生してしまうと、時間はたっぷりあるけど、やることがない。人に喜ばれるわけでもない。なので飲んだくれて体を壊す。こういうふうになってしまうわけです。なので自分のやりたいことをやりながら人間関係を大切にして楽しむ。友人がですね、みんな飲んだくれで、なんかこう朝から飲んだくれてたら、それはやっぱりいい関係になりませんよね。だからそれぞれに社会的に活躍してたり、誰かの役に立ってたり、同時に自分のできることを楽しむ。そういうふうな生き方をしている友達を持っている。これがまあ幸せの一つなわけで、お金と時間と人間関係が大切にできたら、もうその人の人生はある意味で成功と言っていいと思います。この中にですね、どれだけお金を稼ぐとか資産を築くってことはあんまり入ってないんですよね。なので、まあ、つまるところ、人生の幸せって朝起きてから夜寝るまで自分のやりたいこと、そして好きなことをやって、それで結果的に人に喜ばれて生活が成り立てていけば、まあ、それが一番の幸せだということを富裕層の人たちは知ってるんだと思います。そういう意味で、お金をですね、ない人、お金の縁ない人はとにかく仕事しなくちゃということで、自分の嫌いなことでも何でも目の前の仕事を掴んで、とにかくそれをですね、手放さない、しがみつく。そういうことを人生で一番大事にしますが、富裕層の人たちは、自分が人生で時間をどう使うのか、どういう人と一緒に時間を過ごすのか、そしてそれが自分が楽しめるかどうか、人に喜ばれるかどうか、こういう基準で人生を生きていきなさい、というふうに言う。これは大きく違う感じがします。けれども、今さっき言った3つのことは、お金がなかったとしても、実はできることなんですよね。もう一回まとめで言いますと、人生は人に喜ばれるかどうかで決まるよ。自分ができることを楽しみなさいね。お金、時間、人間関係を大切にしなさいね。これはお金がなくても本当はできることです。なので、本物の富裕層でなくても、ぜひこのビデオをご覧になっている方で、そうそう、本当にそうだよな。お金がすごく儲からなくても自分のできることを楽しんで、時間人間関係を大切にすれば、まあある程度のお金はついてくる。そして それがですね、最終的に人に喜ばれるようなことになったらいい人生じゃないのって、そういうふうに思えたら最高だと思います。さて、ありがとうワークですが、あなたがこの3つを聞いてどれをやりたいのかなと思ったのか、よかったら書いてください。私はまだ富裕層じゃないけど人に喜ばれることをやろうと思いましたとか、富裕層じゃなくても自分ができることを楽しむ、これなら誰でもできますよねとか、自分は時間と人間関係を最近おろそかにしてきた気がしますとか、そんな気づきを書いてくれたら嬉しいです。僕は今ずっと思うのは、みんなお金に縛られたり振り回されたりしてるけど、お金ってことを一回忘れてみたらまた違ったものが見えてくるんじゃないかなと思います。かといってそれを一生忘れるってことじゃないんです。一回ちょっと脇に置いて見てみたときに、あ、そうだねって、自分の人生の優先順位が狂ってたけど、もっぺんそれを整え直そうってこともできるのではないでしょうか。そういう意味でこのコメント欄をぜひ使ってください。楽しみにしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。